鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
写真展のお知らせでございまして、あの市内にお住まい の, あの池田明さんっていう方が、あの写真展を今開催中です。でテーマが、豪華観光列車ザ・ロイヤル・エクスプレスようこそ北の大地へということで、あの先月ですかね、あのロイヤル・エクスプレスが、はい、あのこの東北海道の地にも、来てたんですね。でまあ、写真片手にあの、遠征もなんかだいぶにぎわったようですけども、まあ、このいった写真展を池田さんが撮影したロイヤルエクスプレスを今展示中です。で場所は、北海道赤十字血液センター釧路事務所1階ロビーで、時間がですね、午前9時から午後5時ま で, でただ土曜日日曜日、祝日はお休みで、この写真展自体は31日までなんですけど、31日は正午までということになってます。でこの血液センター釧路事務所は、足の2丁目、12番20号に、はい、ございますので、あの池田さんとってもあの綺麗な写真をお撮りになる方ですので、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。はい、
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先月末ですね、まあ、あのちょっと悲しいニュースが、はい、一つありまして、まあ、太平洋石炭販売輸送の、石炭列車、はい、機関車と、それから貨車ですね、これが、まあ、今ちょっと売り場を探してたんですけども、はい、まあ、次働く場所を探してたんですけども、まあ、残念ながらちょっと諸般の理由により、なかなか見つからないと、はい、いうことで、まあ、解体するということが決まりまして、まあ、あのニュースでもまあ流れたんですけども、
はい、
まあ、とてもそれはの、私たちにしてもとても残念なんですけど、はい、それで、今週と来週はですね、改めましてこの石炭列車のちょっと歴史をとうとう振り返ってみようかなということで、はい、1日目はあの全く歴史をちょっと辿ってみたいと思うんですね。
はい、
でまあ、石炭列車っていうからではもちろん石炭を運んでたわけ で,、はい、でこれがですね、1890年、明治23年なんですけども、まず釧路でそもそもまず石炭、この春取湖畔で、採掘を始めた時に、安田善次郎さんっていう方が、この方は弟子屈町川井の硫黄鉱山の開発にも随分、うん、はい、まあ、尽力された方で、後に、東北本線の元になる鉄道に手掛けたりとか、なんか鉄道には随分、まさか鉄道ファンではないとは思うんですけど、随分あの鉄道に力を入れた方で、神奈川県ですかね、あの鶴見線に安全っていう駅があるんですけど、これがあのその安田善次郎さんから取った名前だということなんですね。で、まあ、石炭が取れ始めて、でこの安田善次郎さんですね、あの沼尻、まあ、今の春取湖畔ですかね、でそこから、米町、そして、シリトの貯丹場まで、馬車鉄道をまず引くわけなんですね。でこれは距離にすると約2キロ で, で軌道と軌道の間が、まあ、420ミリですから42センチ、まあ、かなり狭いですね。はい、でこれを、馬が引っ張ったというのがあの石炭列車の、まあ、始まりなわけなんですね。でその後大正に入って、 この安田炭鉱が、まあ、ちょっとお休みしちゃうんですけど、そこを今度木村久太郎さんっていう方が買収するんですね。この木村さんは台湾の、当時キールンっていう北の方の、
はい、
ずいぶんインフラ整備に活躍をした方で、まあ、後に太平洋炭鉱の初代社長になる方なんですけど、まあ、この方が買収をしてまた石炭の開発が進むわけなんですよ、うん、そうするとこのなんと馬鉄が伏線化になるわけなんですね。
馬鉄の伏線って、馬鉄の伏線珍しいですね。
なんか前にちょっとお話ししたことありますかね、
はい、
この釧路根室地方で簡易軌道がずいぶんあって、
はい、
で馬鉄もあってたんですよね、
はい、
でもちろん単線ですので、じゃあこれ馬と馬が向こうからなんとかすれ違うときどうしたらいいんだっていう、
そうですね、
その時に、まあ、荷物の軽い方の馬が、まあ、なんですかね、こうその人が貨車っていうか、それを荷台をよっこらちょっと線路の側に置いて、はい、外側に置いて、でその荷物の多い方の、馬ちゃんたちをこう先に通して、はい、でそれが通り過ぎたらまたその軌道に戻して、でまた馬に据え付けて走るという、な感じだったんですけど、ここはなんと伏線化になったようなんですね。でその後ですね、ちょっと線路も、まあ、伸びまして、まあ、ほぼほぼ今の現在のというかもう廃止になったんですけど、春鳥から、まあ、私立の諸田まで運んだと、でところが今度やっぱりこれはもうこれからも石炭の時代だということで、はい、本格的にこう炭鉱の開発が進み、そうするとですね、1923年ですか、大正12年ですね、じゃあまずその石炭を運ぶ鉄道が必要だと、
はい、
いうことで釧路臨港鉄道っていうのがここで、会社が設立されたわけなんですね。でこれは何も石炭を運ぶだけじゃなくて、普通の一般の貨物、シリトの周辺って南防波堤って言って、まあ、今西港が物流の拠点になってますけど、当時はまだまだこの南埠頭の方がまだまだこう、港としてまあ力を発揮してたもんですから、やっぱりここに着く物流を、まあ、いろんな貨物ですね、これをやっぱりこう運ばなきゃならないっていう、まあ、大変、やっぱ港と鉄道ってすごい関係があるので、はい、これは重要だということになって、設立されて、で、工事が始まって、ついに1925年大正14年、2月12日、なんか物の本によっては2月11でないかっていうあれもあるんですけど、春鳥とそれから知里との貯炭場を結ぶ釧路臨港鉄道約4キロですね、これが開設をされるわけなんですね。でこの時は国鉄から払い下げられた、蒸気機関車、米国のボールドウィン社製、まあ、これ結構有名な会社なんですけど、これがトラって言って石炭を積む、無害車ですね、これを5両ぐらい引っ張って、で後ろに車掌さんが乗る環球車をつけて、はい、で、まあ、行ったり来たりしてたと。で2月にこの春鳥シリトが営業開始した翌月には別府、ここでいうとこの別府って今の釧路町の別府ではなくて、
はい、
東釧路なんですね、うん、当時別府って言ったんですけど、ここまで、線路がもうすぐ伸び、
はい、
で、さらにその年の12月にはシリトから臨港っていうですね、なんて説明したらいいのかな、港町っていうですね、シリトからずっと海岸線をこうまた戻ってきて、はい、まあ、入船町の方まで、まあ、来るわけなんですね、はい、でそれと同時に沿線の住民、338名から、署名を受け取るわけなんですよ、
うん、
これ何かっていうと、貨物だけじゃもったいないから、
はい、
我々の足としてその旅客も営業してほしいと、
はい、
いう申請が来たわけなんですね。でそこで、翌年1926年に、もう2月ですね、もう早速旅客営業を始めるわけなんですよ、はい、でその時にできた停車場が、沼尻っていう、まあ、今の釧路市のポンプ場がある付近と、はい、それから米町ですね、今プラザ幸い米町でしょうかね、 あの辺りと、それから政子町っていうあのシリトと、それから林口のちょっと中間あたりでしょうか、ここに、まあ、停車場もできて、で、車両は当時の国鉄から払い下げられた、福波7925とか7945とかですね、うん、まあ、そういうような車両を買ってきて、でこれはなんか定員57名だそうなんですけれども、これとそれから貨車とそれから車掌さんの関係車と、うん、で客車1両をつけた金剛列車が、1日3往復、うん、大人10銭だったようなんですけど、これでまあ開始したわけなんですね。まあ、なんかこの時の写真がなんか残ってればいいんでしょうけど、なかなか見当たらなくてですね、うん、でその後の歴史はというとですね、昭和2年1927年ですね、あの臨港から先 の入船停車場まで、はい、工事が始まり、で2月20日から始まりました。でこの入船町駅っていうのは、今の公文館ってありますよね、はい、石川啄木の資料がある、うん、まあ、あの辺りに角にあったんですよね。で、そこまで伸びて、で、昭和4年、1929年には、旅客営業がですね、今度春鳥から先の東釧路までも、はい、伸びて、12月の28日から本当にこう年末から始まった、うん、まあ、わけなんですね。でその後はですね、1933年昭和8年、東釧路駅から、なんとか新田練乳とかですね、それからベニヤ工場専用側線、うん、あのこの後ですね、やっぱりこの臨港鉄道 のに近くにある工場から、はい、まあ、側線っていうんですかね、うん、貨物線がこう枝線のようにこう伸びたところがその後いっぱいできてですね、はい、やっぱりこう貨物輸送、やっぱり物流の拠点になったんです、うん、やっぱり大きいのは当時の国鉄の東釧路駅と接続してたので、はい、まあ、そのまま貨車で運べば、全国津々浦どこどこどこへでも行けると、うん、はい、いうなのがやっぱり良かったんでしょうね。で、その後もですね、なんか水産会社に側線が伸びたりとかしたんですけど、昭和11年ですか、1936年、9月にはあのガソリン同社っていう、まあ、今まであの旅客輸送もしてたんですけど、それはあくまでも客車を SL が引っ張るっていう形だったんですけど、今度はガソリンで動く客車を、まあ、自社発注して、新造してそれをまあ投入したわけなんですね。そしてその翌年の1937年昭和12年ですか、これがあの東釧路からさらに進んで、城山、
はい、
今のあのアクアトピアさんある、
はい、
あの辺りまで線路が伸びてたんですよ、うん、ですからやっぱりその公文館のところからぐるっと春鳥湖畔を回して、はい、で緑ヶ丘東釧路通ってで薬橋まで、
はい、
だからあともうちょっと頑張れば、はい、循環線になってたん
ですね。そうですね、
まあ、これはまあ本当かどうかは分からないですけど、やっぱりその当時その沼前橋と薬橋っていうやっぱり交通量が多い橋があって、はい、うん、やっぱりそこを通過するにはそれなりのお金もやっぱり必要だったっていうこともあるやに聞いてますですね、はい、でその後はですね、まあ、今度戦争中に入っちゃうので、まあ、ますます貨物輸送が、クローズアップされていくわけなんですけど、それであの戦後ですね、1947年ですから昭和22年にまたまたあのガソリン同社を1両購入して、まあ、旅客輸送に当たったということですね。で特筆すべきは1949年ですから昭和24年これは今の別府ですね、別府と春鳥の間に行員通勤列車っていう、まあ、石炭産業に従事している方の、通勤列車をこの、まあ、国鉄から この臨港鉄道という私鉄にまっすぐ入ってたという、うん、そういう列車も、まあ、多分だからこの時はやっぱりその石炭をやっぱり増産しなきゃならないっていうので、まあ、いろんなところからこうなんですかねこう、まあ、かき集めたっていうかですね、そのためにこの列車を走らせたようなもんですね、はい、でその後がですねこれもまたあれですね分岐本当この頃はですねもう工場への分岐線がいろいろあるんですね。でさてさてその1953年ですから昭和28年、はい、このディーゼルカーが、うん運転を、始めます。これはあのもともと客車だったのを、エンジンをつけディーゼルエンジンつけてで、キハ1001っていう風に、こう呼んだっていう、
はい、
ことなんですが、これが、じゃあ北海道内で初めてトルクコンバーターを取り付けた第1号なんですね。まあ、鉄道好きな方はトルクコンバーターっていうとすぐあああれねみたいなことなんですけど、まあ、要はですねオートマチックなんですね、はい、これをつけたおかげで自動的にのは変速していって、だっても多分変速って言ってもこの当時だから直結段とそれから変速と2段ぐらいしか多分なかったと思うんですけど、まあそれにしてもクラッチがない分ですね多分楽になったと思うんですね。こういうのができて、それで1955年昭和30年には旅客輸送ではこの金剛列車っていうのがなくなっちゃうわけなんですね。そしてここから今度は近代化がやっぱ始まります。1958年ですか昭和33年、私が生まれる2年前、初めてこの蒸気機関車ではないディーゼル機関車を、1両導入します。これが D-101 っていう最初に、やってきたやつですね。で、その後、1962年ですか昭和37年に、またディーゼル機関車1両 D-201 っていうのを購入し、これからますますなんか発展していくんじゃないかなと思ってたところ、1963年昭和38年に旅客手荷物小荷物の運輸をやめちゃったということですね、まあ、多分このぐらいやっぱりもうバスも相当発達してきたのかなというふうに思います。なんか OB の方々からちょっと聞くと、その、まあ、臨港鉄道を使って、その入船まで行くと当時は南大通りに近いので、はい、あの辺に映画館とかがあって、うん、でやっぱりそういう映画を見に行ったりするのに、まあ、なんか臨港鉄道を使ったっていう話をちょっと聞いたことが、まあ、ありますね。で、今度昭和ですね、40年ぐらいになる と、ますます近代化が進んでシャトルトレインっていう、うん、まあ、本当にこれはもう廃止までずっとこうそういうシステムを続けてたんですけど、それが、1966年昭和41年の1月10日から、まあ、この方式で、まあ、始まったわけなんですね。で、試運転の後に、まあ、4月から正式運転なんですけど、ところがここからですね路線の廃止がついていくんですね、うん、でこの年の6月には入船町駅の廃止許可を、まあ、申請するわけなんですけど、これ側線は入船までの線路ってしばらく残ってたんですよね。でこれなんで知ってるかっていうと、私当時大町ってところ住んでて、で、まあ、よくそのこの臨港鉄道をやっぱ知らない間に見に行ってたんですね。当時そんなになんか鉄道に興味が小学校それでもやっぱ4年生とか5年生だから時刻表読み始めた時ですかね。だからなんか朱色のロッド式のディーゼル機関車がこうその入船近くまで来て、でなんか入れ替えみたいのをしてなんか戻っていったとかですね、それからあの辺に臨港倉庫ってあるんですけど、そこの陰にやっぱり側線があって、でそこに三軸の席がなんか1両いまだに記憶あるんですけど、古い車両が使わないで置いてたりだとかして、まあ、そこが結構遊び場になってたりしてたんですよね。でそんな思い出も、まあ、あるんですけど、やっぱり当時としてはやっぱ国鉄にこう興味の目が向いてて、なんか珍しい列車だなとは思ってはいたんですが、 だから今思えばその時のなんか写真でも撮っておけば今すげえ貴重なものだったんですけど、そこまではいかなかったんですね。で、この昭和ですね、41年っていうのはいろいろ激動の年で、その今入船町駅の廃止を、はい、たりとか、あとはこうディーゼル機関車1両また、発注したり、それからあの石炭を運ぶ石ですね、まあ、こういうのも随分発注してたりとかしてたんですね。それからあと次のですね、1968年昭和43年には、まあ、自動閉塞っていうあのとか、ね、列車がそこね一区間しか入っちゃいけないよっていう、これも自動でそれになっていくわけなんですね。でその後、1970年昭和45年1月にはですね、あの今の千代の浦海岸のあたりで高波に襲われて、一回線路をですねがっぱりやられた時があったんですね。でこの年の9月に DE601 っていうあの電気式のディーゼル機関車を初めて1両導入して、うん、まあ、これがあの廃止までこの石炭列車の顔を見たくなったのが、うん、この昭和45年1970年に購入をしたものなんですね。で、まあ、その後いろいろと、まあ、あったんですけど、やっぱり大きいのは1979年、昭和54年ですね、それまで林港鉄道っていう会社だったんですけど、これを太平洋石炭販売輸送と、まあ、吸収合併して、で、太平洋石炭販売輸送の林港線ということで、あのずっとあの廃止になる2019年まで、ありました。で、その後ですね、もう一つ大きい動きが1986年昭和61年、はい、この時の10月にあの線路を一部廃止します、うん、っていうのが、東釧路と春鳥の間、はい、これを切っちゃったんですね、うん、ということは、この林港鉄道というか、まあ、太平洋石炭販売輸送林港線の沿線にあるその普通の一般の貨物の取り扱いもなくなり、それから石炭をなんか東釧路を通して、どっかにこう運んでいくっていうこともできなくなっちゃったんですね、うん、でさらにその林港とそれから尻戸駅の間もこれも廃止したということで、開業当時のこの時にその春鳥と、尻戸4キロしか残んなくなっちゃったんですね、はい。でこの時に10月10日だったと思うんですけど、国鉄のレッドトレイン50系の客車をだから3両ぐらい借りてきて、うん、でさよなら運転を、したという記録が残ってますね。ですから昭和38年に、旅客営業をやめてから、はい、何年だ、22、3年ぶりに、はい、そこに客車列車が、はい、まあ、なんか噂によるとこう超法規的 なんか措置で復活し、1日だけ復活したと、まあ、いう記録が残ってますですね。でその後やっぱりもう石炭輸送にあのずっともう集中してたっていうか出たんですけども、残念ながら2019年の3月30日、はい、最後の運転をして、運転休止ということになり、で正式には、2019年の6月末で廃止と、はい。でその後もその機関車とかは、まあ、ちょっとあの次の第2第3の職場を、探してたんですけども、まあ、残念ながら見つからず今回、廃止解体ということになってしまいました、まあ、ぜひ、まあ、何らかの形で映像とかですね、なんかそういうことでなんか残していければいいのかなというふうに思っております。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路林港鉄尾の会代表の星匠さん、
はい、
FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。